マタイによる福音書16章13節から、イエスはフィリポカイサリア地方に行ったとき、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか、預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロがあなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく。あなたはペトロ。私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。それからイエスはご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと弟子たちに命じられた。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者。神のことを思わず人間のことを思っている。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。はっきり言っておく、ここに一緒にいる人々の中には人の子がその国と共に来るのを見るまでは決して死なない者がいる。今日は今お読みいたしました箇所の中から25節、26節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。これはイエス様が最初から弟子たちに言われたことではないことを、まあ、この朝も覚えたいと思いますね。ここまでイエス様と一緒に弟子たちが歩みを共にして、そしてイエス様が私を何者だと、あなた方は誰だというのか、それに対して弟子たちがイエス様、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた、その答えを受けて、まあここ数回学んでいる事柄がイエス様の口から弟子たちに語られました。今日は命と出てきましたけれども、私たちはこの命というものをどういうふうに考えるかですね。命、最初は神の御前での命とは何なのかといったらばですね、イエス・キリストを知ることだと教えます。イエス・キリストを知ることなんだと。 本当にイエス・キリストを知るというのは、ただ知識で知るのではなくて、本当にイエス・キリストがその人の心の内に、その人の内に生き始めることなんだと教えます。また、イエス・キリストがその人の心の内に、その人の内に生き始めるから、イエス・キリストを通して、イエス・キリストを使わされた唯一の神と共にその人の心が、その身が生き始めることだと教えます。ヨハネによる福音書の17章、イエス様は弟子たちを残して十字架へと向かわれる時にお祈りしましたが、その中でこう祈りました。永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。ここから考えるとですね、この弟子たちは実はイエス様と行動を共にしてですね、この命を持つようになったということです。これをイエス様は確認したから、このことを教え始めてるんですね。この弟子たちのうちにイエス・キリスト、私を知る本当の知識が、知恵が、また私を通して父なる神を知る本当の知恵が、知識が生き始めている、働き始めているということを確認したから、ここでイエス様は一連のことをおっしゃってるわけです。私についてきたいと思うものは自分を捨ててついてきなさい、また自分の十字架を追って私についてきなさい、そして今日のところでは自分の命を自分で救いたいと思う者はそれを失う、しかし私のために命を失う者はそれを得る、まあ一連のことを教えていくわけですね。言葉を変えて言えばですね、イエス・キリストを本当に知りながら歩んでいった時には、自分というものを捨てざるを得ないということでもあります。自分というものを捨てざるを得ない、まあ最初の一発目、ここで捨てさせられてるわけですね。イエス様が、私は十字架で死ななければならないんだと、まあ十字架という言葉はまだこの時は語っていませんが、ご自分が必ずエルサレムに行って長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、まあこう語ったのはですね、弟子たちはこのイエス様について行って何事かを成し遂げようと自分の夢をかけてるわけです。自分の志をかけてるわけですね。親元にとどまって魚を取ってるよりはこのお方だとこう言ってるわけですね。あるいは徴税人として財を築くよりはそれら全部は捨ててもこのお方だとこうやってるわけですね。このお方がですね、この後進んでいくのが長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、これはとんでもないことですね。もう実際私たちはそんなですね、人についていけませんね。この会社に、この人についていったら、まだ小さな会社だけれども、この人の志、この人の才覚でいけば、本当にこれは大変なことになるぞと。そうやってついていくってこともあるわけですね。実際、人間というのは大したもんですね。一代で財を築く人たちがたくさんいますね。まあ今、まあ、特にこう小売業の業界なんかでは、まあ、凄まじい勢いで成長する姿を見ますね。まあここで名前は言いませんけれども、一代で全国に本当に出店するような、そういう本当に町のですね、用品店みたいなとこから始まったり、そしたらそれに代わって違うものが出てきたりですね。まあ人の世の中ではこういうことが繰り返されている、この人だと思って、そしたらその人がですね、私はこの後本当に人々から苦しみを受けて殺され死ぬことになってるんだぞと言われたらですね、とんでもないことです。そんなあなたについていくわけにはいきませんよとこう言いたくなるのが当然です。でもそれを聞いたイエス様がそのペトロに対して、 サタン引き下がれとこうおっしゃったんですね。あなたは神のことを考えないで人間のことを思っている。まあ、ここでつまずいて、ああこれは勘違いだったと言って離れていってもいいわけでありますけれども、そうしない、自分を捨ててついていくわけですね。また自分の十字架を背負ってと言いましたけれども、この後ついていく歩みの中でイエス様は、私は十字架で死ななければならないということ、十字架ということを語っていかれます。これはただの死に方ではなくて、ユダヤ人、聖書によって望みを抱いたり慰められたりしている民にとっては、十字架で死ぬということは木で死ぬということですから、木につけられて死ぬということですから、神に呪われたものとして死ぬということなわけですね。だから随分弟子たちはですね、葛藤したと思いますね。このお方についていって、このお方が十字架で死ぬということをおっしゃるたびに、どうしてもそれをですね、受け入れがたい。しかし、でも、心を低くして、自分を捨てて、このお方だと思ってついていき続けたと思うんですね。何かが起きるかと期待したかもしれません。まあ、そういう意味でイエス様はこの後自分についてくる弟子たちに、私についてくるということはこういうことだよと教えたということでもあります。そしてさらにそれは中身のあることなんだということが今日のところで語られるわけです。ただただ困難に向かっていく勇ましい集団として我々は行くのではないということですね。これは本当に中身のあることなんだと。その中身は何かといったら命だというわけです。命。今日の御言葉はこうありました。自分の命を救いたいと思うのはそれを失う。命と言われたときに私たちはどういうふうにそれをわきまえるか。先ほど申し上げたように、イエス・キリストを知ることが永遠の命です。イエス・キリストを使わされた唯一の誠の神を知ることが命です。弟子たちはおぼろげながらも、わからないながらも、このことを教えられながらイエス様についてまいります。命とは何なのか。自分では自分の命は救えないぞということでもあります。これは頭では分かっています。聖書を知っている民なら分かってます。自分を救う者が自分ではないということは知識では教えられ続けています。だけども心の中までそれは入っていきません。大丈夫だと思っているから入っていきません。使徒パウロが自分は律法と無関係に生きてきたというのはそういうことです。教えられています。神様の前で人間というものがどういうものであるか教えられています。でも自分は大丈夫だと思っていたということです。しかしイエス・キリストを知って律法が本当に神様の言葉が自分の中にしっかりと入ってきたときには、改めて自分は生きているのか生きていないのか途方に暮れて神の御名を呼び始めたというんですね。誰がこの死に定められたこの体から私を救ってくれるだろうか。改めて聖書が教えているですね、根本に立ち返ったということなんです。聞いても聞かずっていうのはこういうことですね。私たちもそのようなものですけども、聞いても聞かず。私たちは創世記の最初のところにおいて人間のそもそもの始まりを知ってます。知ってますね。子供たちにも教えるし、あの木から取って食べてはダメだぞと、その時に取って食べてダメだぞと言った時にですね、食べたら必ず死ぬと言われた。必ず死ぬ。まあでもエヴァはそれを食べますけれども、最終的にそれをですね、まずエヴァが食べる時の蛇の誘惑の決め手の言葉は、決して死なないという言葉なんですね。決して死なない。 真っ向から違うことを言うわけです。最初はこう穏やかにですね、こう誘惑というのは始まるわけです。でも皆さん後で見てみてください。穏やかに始まるわけです。エヴァが答えて、そして最後の決め手は長々としたやり取りではないんです。最後のやり取り、決して死なない、この言葉なんです。エヴァが見てみたら良さげに見えるわけです。美味しそうです。これ取って食べます。食べて、そしてエヴァがこの場でバタッと毒でも食べたかのように倒れて死んでしまったかといえば死なないわけです。死なない。まあここでエヴァがバタッと倒れたらアダムに渡すこともできなかったでしょう。でもこれ死なないわけです。そしたらアダムに渡したらアダムも取って食べたとあるんです。死なないんですね。まあいわゆる私たちが今現在死と考えるその基準からすればアダムといえば死なないんです。しかしこの後の聖書の歴史が私たちに教えるわけです。彼らは本当に死ななかったのかということを教えるわけです。本当に死ななかったのか。実際この後アダムといえばもう900歳を超えるほど長生きしますが、やっぱり死んでいきます。またその後子孫も続きますけれども死んでいきます。しかし私たちはそれを見てもですね、そこでびっくりしたりはしない。人間はですね、結局人間というのは死ぬものかと。その死ぬまでの間に飲んだり食べたり、あるいは自分の人生というものを生き抜くことが命だなと、こういうふうに立て直しながら歩んできたことがわかります。実際この聖書を見てもですね、ノアの時代にノアとその家族だけを残して人類は神様の御前で本当に水に飲まれて消えてしまいます。でもその時のアリ様は、人が増えるほどに地上に悪が増し加わったとあります。そしてまたその悪が増し加わるにあたってはですね、そのことが増し加わる前にアダムからその代が7代目まで重ねられた時のレメクはですね、自分には神などいらないと豪語します。自分には神などいらないと豪語するんです。自分に何か災いをするものがあれば、もし私にちょっとでも傷をつけるものがあれば、私は70倍本当にそのものに対して70倍の復讐をすると。神を恐れるのではなくて私を恐れよと、こう豪語します。それが本当に命かと聖書は問うわけです。本当にそれが自分の命を生きることなのかとある意味では問うてるわけです。実際アダムとエヴァが神様の御前で必ず死ぬぞというその死の中に一歩足を踏み入れた時、まだそのアダムとエヴァの中には神への恐れが残ってるわけです。まあ随分残っていたと思います。自分たちはとんでもないことをしてしまった、神様に顔向けできない、こんな仕方で残っていたと思います。神様の足音を聞いただけで本当に恐れて隠れていく、こんな姿ですね。でもその次のアベルとカインの時には、カインは神様からやめよと言われるのに、その言葉も聞かないでアベルを殺します。そして改めてとんでもないことをしたと思った時には、神様に寄りすがります。このまま放り出されたら私に出会う者は私を殺すでしょう。そうしたら神様が傷をつけてカインに印を与えて、お前を殺す者があれば私が7倍の復讐をすると守ります。でもこのようなですね、恐れや寄りすがる気持ちも 7代目アダムから7代目のレメクの時には何もないんです。私に何かちょっとでも傷をつけるものがあれば私が70倍の復讐をすると。神の守りなど私にはいらない。神など恐れない。私を恐れよ。まあ、ある意味でこれはですね、神なき人間の成功を収めた姿です。成功を収めた姿。この後さらに人の歴史は続きますけれども、ノアの時代までおそらくこのレメクが人々の憧れの存在だったのではないかなと思いますね。だからどんどん悪くなります。ノアが箱舟を作り続けますけれども、ノアという名前は主の慰めという名前です。しかしノアがやっていること、ノアを通して語られたことのに慰めなど人々は見ようとしません。命ってなんだというわけです。神など恐れないというレメクはどこ行ったんだと聖書はある意味で教えるんですね。実際その後あの7代目のレメクは出てきません。創世記4章豪語して聖書から消えていきます。また神様はノアの後をまた人類の歴史を守り続けますけれども、この人類の歴史を守り続ける中でもう二度とノアの時代のようなことはしないとご自分の心に決めます。そういうふうに決めます。ノアの息子はセムハムヤパテ、三人の息子たちから今の全人類が増え広がったと聖書は教えます。しかし心は変わってません。心は変わってません。神様があのノアの時代のようにどんどんどんどん悪が待ち加わるようにすることをとどめていることも事実です。でも心は変わっていません。人の心は幼い時から悪いからだ。そして今日まで歴史が重ねられていますが、改めてそういう中から私たちは自分の命、自分の命というのはですね、言葉を変えては自分ということなんです。自分が生きるとはどういうことなのかということなんです。自分が生きるとはあのレメクのように生きることなのか。そしてさらにノアの時代以降の子孫の歴史を見るとですね、おそらく光り輝いているのはソロモンです。ソロモンの栄華と言われています。栄華。じゃあソロモンのように知恵に満ち、また富にあふれ、またソロモンのように本当に人の間において平和を築き、ソロモンなのかというわけです。まあ今風の言葉で言えば自己実現ですね。自分を実現するというのはソロモンのようなありさまで自分を実現することなのか、それが自分を生きることなのかとこう思うわけですけれども、聖書はですね、二つの光を、最も大きな光はですね、二つの光でこのソロモンを照らし出します。一つはコヘレトの言葉の中に、私たちが旧約聖書のコヘレトの言葉の中に見ていくならば、コヘレトはソロモンが書いたかどうかは別として、ソロモンの言葉とあるようにソロモンの内にある思いを私たちに伝えてくれます。それは何かと言ったら虚しいです。虚しい、虚しい。本当に知恵も極めた、富も極めた、狂気さえ極めたと出てくるんですね。狂気さえ、人々が本当に狂気とするようなことさえ極めた、だけども虚しい。そして物憂い、退屈だということです。結局全てに問うて私が得た結論は何かといえば、主を恐れて主の戒めを守れ、主に立ち返ることだと言いながら閉じられていきます。またイエス様がソロモンの栄華ということを語るときに語ったお言葉は、この野の花一つほどにも着飾ってはいなかったと語ります。これはどういうことかといえば、神様を本当に知ることもなく恐れることもなく、そうだとしてもソロモンぐらいにはなれるということなんです。もし神様が与えたものを自分勝手に神様も恐れず用いても、ソロモンはそうですね、 その晩年に神様に逆らいながら歩んでいるけども、二度神様が現れてくださったけれども、それを聞こうとしない、こういう仕方であってもソロモンの栄華というものはあり得るということなんです。この野の花一つほどにも着飾っていなかった。この野の花が自分で神様に求めたわけでもない、神様に従っているわけでもない、神の形がありませんから、神様に応答する何者もないんだけれども、神様から与えられた、本当に動物に与えられたり、あるいは木に与えられたり、それと同じ恵みを受けてこういうふうにきれいに咲いている、ソロモンまたこういうものに他ならないということです。イエス様は改めてそれが命かと問うているんです。私を知ることだと、また私を通して唯一の神を知ることだと、それが命だと問うているんです。また使徒たちはこの時にはおぼろげですけれども、イエス様に従いながらその命を本当に思い巡らし、見せられ触れ、そしてその命の中へと導かれていきます。イエス様は今日のところでこう続いて語ります。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。次ですね。人は、これはだからという言葉が実はここについてるんです。理由です。なぜなら、人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのに、どんな代価を支払えようか。全世界を手に入れてもダメだというわけですね。全世界を手に入れても、全世界を手に入れさせてあげるよと、実はこれが蛇の言うわけです。神のようになれるぞと、お前は神様から作られたものとしていつでも神様の前で頭を上げることができない。他のものに対しては全てを支配せよと言われたから他のものを支配してるだろうが、神様に対しては決してこの一線を越えてはならないと言って頭を押さえつけられている。全世界はお前のもんだぞと、神なんか気にしなくていいぞ、これ蛇の誘惑の中にあるものですね。さらにイエス様が人となられて罪は犯されなかったが、本当に私たちと同じものになられて、私たちが持っている弱さはご自分のものとして引き受けて、イエス様と私たちの違う点はですね、私たちの弱さは罪がつけ入る隙にいつでもなります。本当につけ入る隙になるわけです。私たちの愚かさの中にも罪はもうすぐつけ入ってきてですね、いいことやってるようだと思うと気がついてみれば随分悪いものになっている。まあ人の目にも鮮やかなのはそういう仕方で現れてきますが、実際正義を語って正義を実現した途端に倒した正義、悪と同じようなことをやり始めるということはもう歴史の中で繰り返されていることですね。これは非常に分かりやすいですけれども、そういうありさまです。イエス様に対してそういう弱さは人間と同じように持っているけれども、悪魔から試みられたときに、悪魔はですね、マタイによる福音書では最後の誘惑がその誘惑ですけれども、悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言った。もう究極の自己実現ですね。これぐらい己を実現することはないんじゃないでしょうか。誰も私のことを悪く言いません。誰からも認める。認めない者がいたら認めさせます。そういうものにしようじゃないかというわけです。まあ、決して死なないといった蛇。蛇とも悪魔とも言われる年を取った蛇、サタンですけれども、同じようなことを言ってるわけです。私をでも拝むなら、神様に従わないで私に従えとお前は決して死なないぞと言った蛇と同じですね。神様に従わないで私を拝む、そうしたら欲しいものは全部お前のもんだぞと、 するとイエスは言われた。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。まあ、例えですね、悪魔が、まあ、最初から嘘つきですから、与えると言ってしばらくの間与えるだけで取り去りますね。しばらくの間与えるだけです。そして取り去ります。しばらくの間と言って受けた当初は嬉しいかもしれないけれども、今度は持てば持ったでそのことの思い患い恐れ、あるいはいろいろなものによって責め苛まれます。平安ありません。喜びない、希望もない。こういう中で一体何を自分は手に入れたんだというありさまで、決して幸せにはしませんね、悪魔は。イエス様はそうではないと退けます。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。これが命だということです。これが命だと。この命にあなた方を預かさせるために私は来たのであり、聖書に書いてある通り私は、ルカによる福音書の24章ですね、聖書に書いてある通り、ルカによる福音書の24章、イエス様の十字架を見て本当に失望してエルサレムを離れようとした弟子たちに語られたイエス様の言葉です。復活のイエスが現れて言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。このようにイエス・キリストを知ってですね、あのイエスを十字架につけなければならないと言っていた者の側にいたパウロが、誰がこの死に定められたこの体から私を救ってくれるだろうか。イエス・キリストのゆえに神に感謝しますと、イエス・キリストを改めて知り、そこに身を寄せます。ここに命があるんです。皆さん、この命を持っています。目の前に差し出されています。目を覚まして祈りつつ歩んでまいりましょう。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、こうして生ける御言葉を通して、そしてその生ける御言葉の中にご自身を表される生けるキリストを改めて我が命と覚えながら知ることのできる幸いを心から感謝申し上げます。どうぞ主よ、この御言葉において、またあなたの命において私たちの心と考えを守り、歩みを守り、生きることができるよう、主なる神を離れてではなく、主なる神の中に生きることができるよう、主なる神を我が内に受け入れて生きることができるようさせてください。恐れ、思い煩い、怒り、妬み、憎み、羨み、また人間の誇りに責め苛まれ悩まされるのではなく、本当に喜び、平安、希望に満ち溢れて生きるものとさせてください。起きてくることはいろいろ悩ましく苦しく、また困難であったとしても、そのすべてにおいてその中に良きものを満たしてくださる主を知るものとして歩ませてください。私たちの魂の誠の監督者、牧者であるイエス・キリストよ、あなたを知ることの幸いを感謝申し上げます。主イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。 子供のための説教をいたします。賛美歌の332番です。